メッセージ4、主の妻である紹介に対する主の妬み。ローマ数字1、もし私たちが聖書の深遠な思想の中へと入るなら、最も純粋で最も聖なる意味で聖書はロマンスであることを認識します。 A、 この夫婦の男の方は神ご自身です。神はこの宇宙的な夫婦の男の方となることを願っています。イザヤ書54章5節から6節。あなたの作り主はあなたの夫であり、万軍のヤハヴァが彼の皆だからである。イスラエルの聖なる方はあなたの贖い主であり、全地の神と呼ばれる。捨てられて霊に悲しみのある妻を召すように、また若い時に出された妻を召すように、ヤハヴァはあなたを召されたからである、とあなたの神は言われる。 B、この夫婦の女の方は、選ばれ贖われた団体の人であり、旧約と新約のすべての聖徒を含んでいます。C、何世紀にもわたって、神は人とロマンスを持ってきました。こういうわけで、聖書は、神がどのようにして彼の選ばれた人に求愛して、最終的に彼らと結婚するかについての記録です。1、この結合において、神は彼の民の命であり、彼らは彼の表現です。このようにして、神と彼の選びの民は宇宙的な夫婦となります。A、私たちは神の民として、神との愛の関係の中へと入るとき、彼の命を受けます。それは、エヴァがアダムの命を受けたようにです。B、この命が私たちを神と一にならせ、彼を私たちと一にならせることができます。2、私たちは私たちの夫としての主を愛し、こうして彼の命と性質に預かることによって彼と一になり、彼の配偶者、拡大、表現となります。D、神はイスラエルを選んで彼の配偶者としました。予表において、旧約のある女たちは、紹介がキリストの配偶者であることを掲示しています。1. キリストの配偶者としての紹介は、アダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。エヴァがアダムから出てきたことは、紹介がキリストから出てきて、キリストの命と性質を持っていることを予表します。創世記2章21節。そこで、エホバ神がその人を深い眠りに陥らせられたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取って、その場所を肉で塞がれた。22節。こうして、エホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところに連れてこられた。23節。するとその人は言った。今度こそ、これが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それは、このものが男から取り出されたからである。24節。それゆえに、人はその父母を離れて、その妻と結び合い、彼ら二人は一つの肉体となるのである。2. リベカはキリストの配偶者としての紹介が、この世から選ばれていることを予表します。創世記24章67節。イサクは彼女を母サラの天幕に迎え入れた。彼はリベカをめとり、彼女は彼の妻となり、彼は彼女を愛した。こうしてイサクは母が死んだ後、慰められた。3. ルツはキリストの配偶者としての紹介が、あがなわれていることを予表します。ルツ4章13節。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女のところに入り、エホバは彼女を身ごもらせた。彼女は一人の男の子を産んだ。E. 神聖なロマンスは、画家において描写されています。画家1章2節。彼の口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝るのです。1. 画家は詩的な体制における素晴らしく生き生きとした描写であって、花婿としてのキリストと彼の花嫁としての愛する者が、神聖な属性と彼を愛する者の人生の美徳とのミングリングの中で、相互に享受する新婚の愛を描写しています。画家1章15節。見よ、我が愛する者よ、あなたは美しい。見よ、あなたは美しい。 あなたの目は鳩のようだ。16節、見よ、我が愛する方、誠にあなたは美しく、私の喜びです。誠に私たちの寝室は新鮮な緑です。2、画家によれば、私たちと主との関係はとてもロマンチックであるべきです。もし私たちと主イエスとの間に何のロマンスもなければ、私たちは宗教的なクリスチャンであって、ロマンチックなクリスチャンではありません。F、主イエスは来たとき、花嫁のための花婿として来ました。ヨハネ3章29節、花嫁を持つ者は花婿である。花婿の友は立って花婿の声を聞き、その声のゆえに喜び歓喜する。こうして私はこの喜びに満たされている。1、主イエスは紹介を再生し、紹介が彼の花嫁となるようにします。2、私たちは再生を通して別の命、すなわち神聖な命を受けます。この命の中で、この命によって、私たちは資格づけられて、キリストの配偶者となり、彼に符合するようになります。G、この時代の終わりに、キリストは来て、彼のあがなわれた者と結婚し、彼女を彼の妻とします。1、キリストは彼の婚姻の日に、長年にわたって神の敵に対して戦ってきた者たちと結婚します。すなわち、キリストは、邪悪な者にすでに勝利を得た勝利者と結婚します。2、栄光の婚姻の日があるようになります。その時キリストは、彼のあがなわれた人たちと結婚します。3、新天新地において、新エルサレムは子羊の妻となり、永遠に至ります。これは、聖書に掲示されている神聖なロマンスの完成です。啓示録19章7節から8節、私たちは喜び歓喜し、彼に栄光を競う。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。彼女は、輝く清い細糸の雨布の衣を着ることを許された。その細糸の雨布の衣は、生徒たちの儀である。啓示録22章17節、その霊と花嫁が言う、来たりませ。聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者は来たれ。欲しい者は、命の水を与えなしに飲むがよい。ローマ数字に、キリストの花嫁としての紹介は、戦士ともなって神の敵を打ち破らなければなりません。A、霊的な戦いは体の事柄です。私たちは団体の軍隊であって、神の地上の権益のために戦います。第二テモテ2章4節、兵士として服務している者は誰も、日常生活のことに関わってはいません。それは、徴兵した者を喜ばせるためです。B、キリストは戦う将軍として、彼の軍隊である彼の花嫁と共に来て、ハルマゲドンで反キリストと戦います。啓示録19章19節、私はまた、獣と地の王たちと彼らの軍勢とが結集して、馬に乗る方と彼の軍勢と戦うのを見た。20節、そして獣は捕らえられた。また彼の前で印を行い、それによって獣の印を受けた者や、彼の像を拝んだ者を欺いた偽預言者も捕らえられた。この二人は生きたまま硫黄で燃える火の池の中へと投げ込まれた。21節、残りの者たちは、馬に乗る方の口から突き出た剣で殺された。そしてすべての鳥は彼らの肉で満腹した。1、キリストは彼の軍隊と共に来るとき、人の子として来ます。2、彼は人の子として彼に符合し、彼を完全にする配偶者を必要とします。この配偶者が彼の花嫁となります。3、婚宴の礼服は、私たちの日ごとの義として私たちから生かし出されたキリストです。これにより、私たちは婚宴に参加する資格を持つだけでなく、また軍隊に加わる資格をも持って、ハルマゲドンの戦いにおいて、キリストと共に反キリストと戦います。マタイ22章11節、しかし王が入ってきて食卓についている人たちを見ると、 そこに婚宴の礼服を着ていない人を見たので、12節、彼に言った。友よ、なぜあなたは婚宴の礼服を着ないでここに入ってきたのですか？彼は返事ができなかった。